理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中はちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第168回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
退院おめでとうございます。
ありがとうございます。無事に予定通り退院してまいりました。
はい、どうでしたか？入院生活は快適でしたか？
思ったより暇でも大丈夫なんだなって思いました。なんかね、
ああ暇だったんじゃなくて案外自分は暇で大丈夫なんだなってことですか？
あ、そうそうそう、暇でも大丈夫な人なんだなと思いました。
何してたんですか？
あ、だからボケっとしてても大丈夫でした。
あ、ずっとその暇な時間を例えば 本を読んで有意義に過ごせたとかテレビを見て有意義に過ごせたではなく、暇な時間を暇な時間としてボケっと過ごすことができたと。
あ、本も読んだりとか、仕事したりとか、あのアマゾンプライムでなんだっけ、
いろいろ買い物、
昭和元禄、落語真珠、はいはいはい、のテレビシリーズ見たりとかはしてはいたんですけど、もう暇で暇でしょうがなくて生きてられないとかって全然思わなくて、まあ、暇だったら暇でいいかなっていう、そういう楽しみがなくてもう何日かだったらやっていけんなって思いました。
おー、なるほど。
はい、結構怠惰な人間だということが分かってしまいました。
なるほど、怠惰な人間なわけですか
かな。まあそんなこんなでですね、
はい、
約というかちょうど1週間かな、月曜日から日曜日まで入院をして、
はい、
無事に退院をしたので今回からまた配信を、始めております。
はい、はい、
今週から復活しておりますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お帰りなさいませ。
はい、
ご主人様。
いえいえ、どういたしまして。
はい、
もともとね先週配信分がいつもだとお便りの回のはずなんですけれども、今回は1週遅れてお便りの方のご紹介をさせていただこうと思っています。
はい、
で5月のお便り結構ね駄菓子に脱線したやつが良かったんじゃねえのっていう話とかも
好評でしたね。
ちらほら聞こえてきまして、
いろんな情報を他に、送っていただいた方、はい、いました。
はい、結構受けてたようです。別に喋、っていたらなんとなく盛り上がったって感じでしたけどね。あ、そうそう、この番組台本がありそうでないっていうかですね、場合によって違うんですけど、喋ることのが過剰書きになってるぐらいがこう真ん中ぐらいで、詳しく何喋るかまで書いてある時っていうのが詳しい方で、逆にこんなこと喋るよっていう3行しかないっていうパターンとかもあって、いろいろですよね。
そうですね、いろいろ準備はしていただいてるんですけど、まあほとんど目通してませんね、私は。
そうなので駄菓子の話たくさんしましょうとかっていうのも事前に決めたわけではなくて、その場のノリで、
ノリです、
はい、お話してみました。
はい、まあ、ちょこちょこ話しながらいろいろ調べながら話って言って、かなり盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね。
はい、
はい、あと、お便りなんですけれども、
はい、
番組のテーマこんなのがいいんじゃないかっていうお話があったりとか、あとは、前回じゃないや何回か前に光合成の話をしたと思うんですけれども、
はい、
それもね、ひろしさんという方からいただいた、メールがきっかけだったりしたので、そんな風に活用させていただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。私の方はですね、入院して、多分この前の回でお話したと思うんですけども、放射性要素っていうのを服用して、
はい、
今収録してる日だと、ね、16日経ったのかな、飲んでから、なので、放っておいても4分の1ぐらいになるっていう状況なんですけど、その他に体内でぐるぐるっと回っておしっこに混ざって出るとかね、っていうので、もう少し少なくなっているはずですが、まだ、
はい、
放射性、正確に言うと放射線量計、もう少しちゃんと言うと放射線量率計ね。
おう、率計、
はい、1時間あたりどのくらいかっていうので測ると、はい、まだ反応するぐらいには残っているようなんですけど、飛行機とか乗るじゃないですか、
はいはい、
そうすると上空1万メートルぐらいまで上がるんですけど、そうすると宇宙船による被爆っていうのがあって、
はい、
なんかそれと、確か 1.5 メートルぐらい離れたところでそれと似たぐらいの、強さなのかな、今
ああ、なるほど。じゃあ、吉安さんに近づいて被爆をするぐらいだったら、旅行に行けと。
あ、そうそう、それでもいいし。っていう感じなので、何時間も一緒にいなければ平気だし、だいたい何時間も一緒にいても大丈夫っていうぐらいまで下がってきました。
なるほど。ヨーロッパ旅行まででも大丈夫って感じですね。
そうですね。
面白かったですね。ちょうどお見舞いに行った時に、その占領率計を実際にその場に持ってきて、
うん、
で、まあ、私と吉安さんは、低いローテーブル挟んで1メートルちょっと離れておしゃべりをしていて、
うん、
で、その2人から2メートルぐらい離れたところにその占領計を置いて数値を見ていたんですけど、途中で5メートルぐらい離したんですよね、そういうの話をしながら。
あ、
占領計をちょっと持って移動して。
そうですね。これって本当に変わんの?みたいな話になって、
うんうん、
遠くに置いて。
そうですね。で、実際に結構、見る見るうちにっていうことが正しいか分かんないんですけど、本当に下がってきましたね。
そうですね。うん、私が友人から借りている占領率計は1分間の平均なので、
うん、
だから本当はもっともっと急に変わってるんですよ。
ああ、そうかそうか。平均でしかないけど、数字でやればそういうふうに出るわけ。
そうなんです。
ああ、いや、面白かったです。本当に、結構距離離れればすぐ下がるよとは聞いてはいたけど、うん、本当に数値で、12、3あった数値が、ん?もっとあったっけ?
まあ、12、3あった数値だと思います。
ですよね。その数値が、5メートルも離れてないですよね。3、4メートルぐらい行ったらもう、一桁の前半ぐらいにぐーっと下がって、あらまあ、
そうだし、あと甲状腺に要素が集まっているので、
はい、
体の外にそのガンマ線が出ていくときに、
うん、
なんていうの、後ろ側、
うん、
には自分の首というか体を通った後出てくるじゃないですか、
うん、
だから後ろ方向は放射線量少ないんですよ、
うんうんうんうん、
なので前側に多いっていうのとかも分かったりして、うんう
ん、なるほど。じゃあ自分、あ、そうか。自分じゃ確かめられないけど、誰かがいるときに、確かめることができるのか。
とか、後ろに置いて、パッて見て、確かめるとかすると、
パッと見て。
そうなんですよ。っていうようなことがあって、あ、うん、こんな風に出て、こんな風にこう減っていくんだなというのが、面白かったですね。うん、
ね、結構、数値でやると、本当に面白いし、なんていうのかな。やっぱりいろいろわからないこと、目に見えないものなので、
うん、
まあ、ある意味言葉がやっぱり一人やりきしちゃってて怖いっていうイメージがあったものが、ああやって数値でちょっと離れれば全くって言い方変ですけど問題なくなるっていうのが数値でバンと出て面白いと思いましたね。きちんとこう物事を正しく理解する必要があるんだななんて、
うん、私もね、実際治療する前はドキドキしていた時期もあるんですけど、
うん、
いざ治療を受けてそういうのを見ると、あ、周りの人に迷惑をかけるって言ってもこのくらいのもんなのかとか、
うん、そうそうそう
そう、なんていうの、自分の中に放射線が入ってもほとんど、自覚はできないんだなっていう反面、
うん、
なんだろう、同じタイミングで入院してる人みんな同じように飲んでるんで外から見てももちろん分かんないし、
うん、
でもこうガンマ線を見る目がね、カメラがあれば、こう、うん、なんていうかな、甲状腺あたりが光ってるのが見えるんだろうなっていう。で、横とか後ろから見ると、ほんのり光ってるのが見えるんだろうなと透けて。
うんうんうん、
っていうのが、感じられたなと思って。
はい。
はい。
なかなか面白い体験でした。
はい、ということで、皆さんにもしかしたらご心配かけたかもしれないですし、入院の応援のメールとかもいただいておりますので、どうもありがとうございました。無事に退院して。番組も再開しております。
はい、また今後ともよろしくお願いします。
引き続きよろしくお願いします。で、今日本編は先ほどお話しした通り5月にいただいたメールの紹介をしていきたいと思います。
はい、
はい、今回も恒例のメールの紹介です。
はい、
では、かおりさん、5月にいただいたメール、お送りいただいた方の名前の紹介をお願いします。
はい、5月にメールをいただいた方々です。 香川の超新星さん、お疲れ三万佐田畑義雄さん、ひろしさん、月光さん、六甲山さん、野の地蔵さん、何も専務さん、院長さん、古田マンさん、土山さん、寺見さん、二三歩人さん、あやめいろさん、ニュービッグシューターさん、篠崎さん、人工魔法少女さん、モイネンさん、千代さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
番組でね、こうやってお名前を紹介しているので、
はい、
もしよければ何と言って紹介してほしいかを書いていただけると嬉しいです。
そうですね、本名なっぽい方がいらっしゃって、本名なのか本名じゃないのかがちょっと判断できないときに、やっぱり本名を呼びしていいのか、
そうそう、全部を呼びし
た
い、いいのかなみたいなね、っていうのがあるので、
そうですね、
ラジオネーム的なものを入れていただけるといいなと思います。
はい。で、ちょっと個人的に気になったのは、
はい、
天然な方が人工になったかなと。
あ、そうですか。私がちょっと気になったのは、
はい。
バタヤンの人ですかね。
バタヤン？
はい。古い人しかわからない、ラジオネームの方がいらっしゃったっていうわけです。
ああ、私わかりません。
はい。そんな感じで。
はい。
というわけで、
はい。
時間もあれなので、質問を中心にご紹介していきたいと思います。
はい、
では1通目紹介お願いします。
はい、月光さんからいただきました。以前不確定性原理というものを読んだことがあるのですが、粒子の状態を正確につかむには位置と運動エネルギーとを同時に測らなければならないけれど、どちらかを正確に測ろうとするほどもう一方は無限大に不確実になってしまうというような話でした。運動している原子を全く同じに再配列すること自体が不可能な作業のことのように思いました。いかが思われますか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはあれですね、何回か前の、
はい、
人の体とか動物の体をバラバラにして同じように並べたら、同じように動き出す、または生命として生きられるのかっていう番組を聞いてコメントいただいたんですけれども、
はい、
ですね、いくつかの話をしなきゃいけなくて、
ほう、
まず不確定性原理っていう、その位置と場所、じゃあ位置とエネルギーとか運動ね、
はい、
の測定は、どちらかを正確にしていくと、もう片方が、正確さがなくなるっていうお話は、すごく小さい量子論っていう、はい、原子の中まで入ったようなところでは、それがすごく大事になってくるんですけれども、だからこそ、この先どう物が動くかっていうのは確率的にしか分からなかったりするんですけど、分子になっちゃったり、原子ぐらいな、ものだと位置と運動スピードっていうのはそんなに、間違わずに把握ができるはずです。
ああ、じゃあその、まあ、正確っていうのがどこまで正確性があるかは別として、まあ、ほぼ位置と運動エネルギーというものを分子、原子レベルであれば、まあ、測ることができるっていうことですね。
そうですね。なので、体の再構築をするっていう話をしたときには、
はい、
どこにどんな、分子や原子がどのくらいのスピードでいるかっていう話と、
うん、
まあ、イオンって言って、どのくらいの、なんていうの、電荷、電気を持った粒がどの辺にいるかっていうぐらいまでが、測れるんじゃないかと思うし、じゃあそれを、一瞬って言ったらいいんだな、同時に必ず元の通りな形に、配置できるかっていうのは技術的に今のところ無理だと思ってるんですけど、そのくらいだったら、思考的、要は考え的にはできるんじゃないかと私は思っています。つまり、
はい、
不確定性原理が入ってくるほど、なんとかな、細かいところまで合わせ込まなきゃいけない。つまり、原子核の周りを回っている電子の存在確率が、合っているっていうほど細かくなくてもいいんじゃないかと私は思っています。
まあ、ある程度大雑把にペタペタ作っていけば人は動き出すのではないかってことですね。
そう、分子レベルで、同じ配置、同じ風になっていればいいんじゃないかと思ってます。
動き出すかな。なんか私はもっと なんかもっと細かいところまで一緒にすれば動き出すっていう風にしてもいいけど、なんか怖いな。
中性子が1個ぐらい少なくても動くと思います。
いやダメですよ、やっぱ中性子1個少ないと原子変わっちゃいません？
中性子が少なくても変わんないんですよ。
でも同位体になるわけですよね。
そうそうそうそう、
性格変わっちゃいますよ。
あ、性格変わる可能性ありますけど、
うん、
同じように生物として生きていくかって言ったら生きていけんじゃないかと思います。
でも性格変わっちゃったら嫌じゃないですか。吉安さんが突然なんか裸で踊り出したらどうかと思いますよ。
それは今裸で踊り出さないっていう過程と、性格変わったら裸で踊り出すっていう過程の両方が、
じゃあ何、今裸で踊り出すんですか。
とりあえず今裸で踊り出すっていうことについてはノーと言っておきましょう。
そこからまず言われるとは思わなかったな。
あ、物事の可能性って話をするとね。
そっか、可能性はあるわけですね、ゼロではないと。
そうですね。まあまあ、それちょっと置いておいて、
はい、
ね、不確定性原理っていう話も、もう一つ、観察するときに対象物に必ず影響があるっていう話と、不確定性原理っていう話とあって、それぞれ別な話なっていう話があるのを、気をつけてください。
はあ、
そうそうそう。あともう一つ、観察者がいるから世界があるっていう考え方とかもあって、はい、なんかね、その辺がねごっちゃになりがちなので、不確定性原理っていうのを考えるときには、ちゃんとなんていうの、何をどう言っているのかっていうのを絞り込んで考えるっていうのが大事です。
はあ、
すみません、
まあ、よくわかんないけど、実験はしっかりやりましょうって感じかね、
ということで。
はい、ありがとうございました。では次のメールです。六甲山さんからいただきました。先日星座線を書いていて、一つ質問が出てきましたので教えてください。星座線はプラネタリウムアプリや星空の本などによって違います。どうして統一しないんでしょうか。漠然とした星空に頭の中で星座線を描くことで秩序だった星座図が見えてきます。個人的にはとても重要な星座線ですが、見る資料によってバラバラで一貫性がありません。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これってよく子供向きの星空の本と、いわゆる大人の人が見るような線で、線というかあれで、例えばアンドロメダが可愛らしかったりセクシーだったりするっていう違いではないですか？
ではないです。ここでおっしゃっているのは、
はい、
星座線っていうのは、
はい、
星座を見るときになんかこう、うん、オリオンの絵が描いてあったりするじゃないですか。
はい、そのかっこよかったり、なんかすごいイケメンだったりっていうあの絵ですね。
そう、あの絵ではなくて、
うん、
あの絵の元になる星と星を線で結んだ線画、線だけ、
骨格的な線画、
そういうこと、そういうこと
へ
を、まあ、星座線っていう言い方をするんですけど、
それが統一されてないんですか？
統一されてないです。
平たく言うと、あ、そうなんですか。そんなところまで、細かいところまで見たことなかった。
何が一番典型的な例っていうのは私は言えないんですけど、
うん、
例えば冬の代表オリオン座、
はい、
とかでも、うん、鼓型のやつをどう結ぶかみたいな話は、パターンは一個ではないんですよ。結構ね、鳥系のやつは胴体と羽みたいな感じで同じパターンが多いんですけど、うん、
はい、
そこにも線引くとか引かないとかっていうのが、まあまああったりします。
それって決まってないんですか？
決まってないみたいです。
じゃあ最悪全部の点から全部の点に線引っ張っちゃっても OK？
うん、例えばコップ座のコップの、縁を全部囲うのか、
あ、蓋をつけるか蓋なしかってことですか、
みたいな話とか、細かい話はいろいろあるんですけど、だいたい似たようなパターンになることが多いんですが、うん、とはいえ、
うん、
やっぱり星座線っていうのは、うん、一通りじゃないというか、
うん、
いろんなパターンがあります。
へえ、知らなかった。
うん、
なるほど。
なんですよ、例えば小熊座も北斗七星みたいに飛躍みたいなやつだけのやつもあれば、 背中の線とかっていうのを入れてるあるやつもあったり、まあいろいろあって、で、うん、ご質問の、
はい、
正座線に著作権があるか、これはどうなのかな、多分なんですけど、
はい、
独自の正座線を書きましたなので、
うんうん、
っていうのが明示的にあるやつは、著作権的に保護されると思うんですけど、結構あのなんていうんですかね、あの伝統的っていう風になってきてしまったやつだと、あんまり著作権っていうのは言わないんじゃないかと思うので、うん、
著作権って世界的な話ですか？
あ、まあ国内の話と世界的な話両方あるんですけど、
うん
うん、一般的には、うん、創作物、
うん、
であれば著作権っていうのが自動的に生じるっていうのが、まあ、あの日本の考え方なので、
うん、
まあ、著作権を主張できるね、
うん、
正しくは、うん、そうなんです、
うん、じゃあそのまあもう点自体はもうすでにあるわけですよね、
星の場所はある、
うん、でその点をどういうパズルに持っていくかはにもしかしたら著作権を主張する人もいるかもしれないけど、
うん、
まあそんなメジャーなことではないし、多分今あるやつはないだろうって感じですかね。
そうですね。ただメールにもあったんですけど、
はい、
何々さんが書いた正座線が一番しっくりきますみたいなことがあるってことは、はい、
うん、
もしかしたら正座線の結び方に価値があって、
うん、
この人がやるパターンの方がセンスがあって、うん、こっちの人が結ぶ線にはセンスがないとすると、
うん、
著作権的な価値があるのかもしれないですけどね、
うん、
でも一般的には伝統的な結び方とかっていうのがあって、
うん、
そんなに著作権を主張するようなパターンにはならないんじゃないかと思っています。
わかりました。じゃあ私がその全方向に書いて著作権を主張してみるという
のも、まあ、もちろんありです。
なんかケチョンケチョンに言われそうですね。
そうですね、線なので難しいんですよね。
そうか、線なのか。
そうです、
線に著作権はあるか、
うん、まあ、結び方によってはあるんじゃないかと思いますけどね。
うん、線は直線じゃなきゃいけないんですか？
まあ、一般的に正座線と呼ばれてるやつは直線で星同士を結ぶと。
そこにちょっとオリジナリティを入れてみるとか、
うん、だから、星座の絵が思い浮かびやすいとか、
うん、
あとは、明るさの同士の比較がある線で結ぶと分かりやすいとか、まあ、いろんな工夫はあるんじゃないかと思いますけどね、はい、ということでちょっと明確な答えにはならなかったんですけども、少なくとも統一された方法とか公式なものはないんじゃないかと思います。
はい、はい、
ありがとうございます。あ、そうそう、で一方で、
うん、
あの星座の土地って言ったら変ですね、星座の中でどこからどこまでが何座かっていうのは、うん、その星座の絵とは別にすごく、明確に決まっていて、
前天を星座88星座で分割したわけですね。
そう、覆い尽くしていて、どこかっていうと何々座の中っていうのが必ず決まるようになっていて、そこは国際的にしっかり決まっています、
うん、はい、じゃあその中でどういうふうにその星座が陣取っていようが、別に星座土地的には問題ないわけですね。
そう、どんな、なんていうの、可愛い絵が描いてあるか、凛々しい絵が描いてあるか、でどんな線で結んであるかは、
セクシーな絵が描いてあっても別に構わないと。
それはあの天文学者さんたちは普通の人にお任せしますということで、国際的に決めてはいませんということですね。
俺はこの絵がいいとと
かでも構わないです。はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございました。
はい、
では次のメールです。院長さんからいただきました。すっかり日も長くなりました。夕方散歩に出るとまだ明るい空に月が昇っているのを見かけます。ところで月の暗いところが空の色に見えるのは何なんでしょう。月の暗い部分が見えないのはなんでなんでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これは、いわゆる夜空に見える月ではなくて、昼間に見える、昼間というか、まあ、日中に見える月の話ですかね。
そうだと思います。
日中に、まあ、時々うっすらと月が見えるのが、まあ、半月
とか三日月でもありますけどね、
うん、だったりするときに、まあ、月のある場所と月が見えない場所があると。
うん、
で月が見えないところは空だよってことですよね。
そうですそうです。
それがなんでってことですか。
そうですそうです。
ほう。
で夜、
はい、
月を見ると、
うん、
光っているところがあって暗いところがあって、
はいはい、
ですごい細い月の時にはその暗い側の丸いところねが地球晶って言って地球に照らされて少し明るくなって見えたりすることもあります。
あ、はい、そうですね。地球晶なんだろう、一応その太陽の光が当たる方向からすると見えないんだけど、一部分がその太陽の光が地球に反射してそれが月を照らしてるからほんのり月が見えるってやつですよね。
そうですそうです。
はい。
で、昼間、
はい、
月の明るい側見えるけど星って見えないですよね、はい、
見えません。
うん。あとは昼間は晴れていればあの空は黒くなくて青いですよね。
青いです。
そこでどんなことが言えるかっていうと、昼間は、
うん、
太陽が空気に当たって地球の前にある空気ね、うん、
はい、
に当たって青い色が見えています。
はい。
で、青一色に見えるわけね、晴れてると、
うん
うん、そんで、
そうです。はい。
その向こうに星もあるはずなのね。
まあ、そうですね。星自体消えてるわけじゃないですもんね。見えないだけで。そうそうそう。
だからすごく、金星が明るい時とかは昼間でも見つけようと思えば見つけられたりするんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、あの望遠鏡とかでは見えたりするんですけど、よくね、
よくなんかペテルギウスが爆発したら日中でも見えるようになるとは聞いてるんですけど。
あ、そうそうそう。っていうことで、
うん、
青空よりも明るいものは見えるわけ。逆に青空よりも暗いものが地球の外にあってもそこにあっても見えないわけ。
お、そうか。太陽で、まあ、日中っていうのは太陽で地球が照らされてる時だからすごく空は明るいわけだから、 その明るさよりも明るくなきゃ見えないわけですね。
そうです。
お、だそうかそうか。暗い、もう星はまあ本当はすごい明るいけど距離が離れてるから実際の光はすごいちっちゃいから昼も見えない。
そう、あの空の青さの方が明るいからね。
うん、はい、わかりました。で、月は？
月は、半月の時には半分は太陽に照らされてとても明るい光が地球に届いているから、うん、青空の中でも見えるけど、
うん、
暗い側は青空の明るさよりも暗いんで空だけ見えてる。
あ、じゃあ理屈で言えば地球晶みたいなものがそこも起きているんですね。そのいわゆる見えてないところも。
うんとね、難しいのは、
うん、
すごく細い月が見えてるときには、
うん、
月の上に立って地球を見ると、満月ならぬ満地球なんですよ。
うん、
いい？
満地球。
要は地球を見たときに地球全部が明るいの。
うんうんうん、
満月の夜って、注意してみると影が見えるぐらい明るいでしょ？
あ、そうですね。はい。
暗いとは
月明かりの。はい。
月明かり。
うん、
で月の上に立ったときに、地球から見てすごく細い月しか見えてないときには、
うん、
月から地球を見ると地球がまん丸に明るく見えるのね。
ほう。
つまり、すごく明るいんだけど、
うん、
月が地球から見て半月に見えるときには、
うん、
地球は半分しか明るくない、
うんうん、
だから地球晶みたいなものはあるかもしれないけど、
うん、
細い月のときに比べるとずっと少ないんですね。
うんうんうんうん、はい、
はい、ということで、なかなか月の影になっているところっていうのはよっぽど空が暗くならないと見えないですよっていうことですね。
じゃあその太陽の太陽で大気が照らされている光よりもずっと暗いから、大気が見えているだけであって月はそこにあるわけですね。
あるけど見えない。
見えない、
はい、
だけどそのいわゆる太陽が当たってるところは明るいからそれ以上に明るいからほんのり見えてるわけなんですね。
そうです、そうです。はい、そういうことですね。
なるほど。確かにね、そうか、見えてない、透けちゃってるように見えますもん ね。
透けてるように見えるんだけど別に透けてるわけではなくて、
うん、
暗いところは、見えてなくて空の、うん、とか空気の色だけが見えてますっていうことです。
おー、はい、なるほど、わかりました。
はい、ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
では次のメールお願いします。
はい、ふたさんぽびとさんからいただきました。先日天気予報で 今年はエルニーニョ現象からラニーニャ現象に切り替わることが予想されていて、こういう年は赤道の北側で時計回りの風が吹くことになる。時計回りだから高気圧になって台風の発生が少ない見込みという説明がありました。時計回りだから高気圧というのはよくわかりませんでした。地球の自転と関係があるのかなとも思いますが、理屈を教えていただけませんでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これちょっと調べたんですけど、
はい、
エルニーニョからラニーニャになると、
はい、
赤道の北側で時計回りの風が吹きますっていうのが正直分かりませんでした。見つからなかった。
あ、そう。
はい。
それは、時計回りの風っていうのがよく分からないってこと？
うん。で、
風は吹く。
何はともあれ、
うん、
日本をこう、なんていうかな、太平洋を時計回りに吹く風っていうのはずっとあるんですよ。エルニーニョの時でもラニーニャの時でも。
ほう。
で、そこに台風が乗ってくるわけね。だから
便乗してるわけですね。
そうそうそう。なので赤道のあたりで発生して、東南アジアを経由して日本を通って、北東に抜けてくじゃないですか。
はい、抜けてきます。
なんですけど、その風が吹いたり吹かなかったりするっていうのはよくわからなかったです、正直。
あ、切り替わるから風が吹くっていうところがちょっとクエスチョンって感じなんですね、よくわかんないと。
エルニーニョとラニーニャって何って話からちょっと話をすると、
わかんない、そもそも何語ですかこれ。
これはスペイン語じゃないですかな。
ねえ、なんかニョって感じですよね。ニャとかニョとか。
エルニーニョっていうのは坊やっていう意味ですね。
あ、そうなんですか。
で、ラニーニャっていうのは、
うん、
女の子っていう意味ですね。
坊やとジョーちゃんってこと。
そういうことです。
何坊やがジョーちゃんに変わるんですか今年は。
坊
やどうしちゃったんですか。
もともと、
うん、
エルニーニョっていうのは、
はい、
ペルーの言葉らしくて、
うん、
クリスマス頃に現れる小規模な暖流、あったかい流れ、
うん、
要は漁師が、クリスマス頃に、あったかい暖流が流れてくるのをエルニーニョと言っていたらしいです。
ああ、じゃあそれはおそらく生活に密着に結びついていて、なんとなく今年は魚が多いのかな。
魚が多くてなんか持ってきてくれたのかもしれないですけど、
だからそういう時はなんか坊やがプレゼントくれたぜって感じの言葉だったんですかね。
うん、その辺まではね調べられてないんですけど、
うん、でも坊やちょっとなんかいろいろあったみたいでジョーちゃんに変わっちゃうわけですか。ジョーちゃんは何
で、
はい、
ペルー沖の、
うん、
つまり太平洋の海水、表面の海水温が全体的に平年よりも上がるのをその名前を取ってエルニーニョと言いましょうってことになったわけ。
うん、坊ちゃんがいろいろ持ってきてくれたわけですか。
で、そこまでじゃなくて暖流、要は暖かい海水っていうのに由来しただけなので、なんか持ってきてくれるかどうかは全然わからなくて、まあ、海水温が上がるのをエルニーニョと言いましょうって話になりましたと、
はい、
でそれがしばらく言われてたんだけど、
うん、
よくよく観測してみると平年よりも低い時があると。
お、
でそれなんて言おうかって時に、
うん、
暖かいのがエルニーニョだったら冷たいのはじゃあラニーニャでいいかと。
なんすか、女の子は冷たいってことすか。
いや別にそういう意味じゃなくて、たまたま反対だから反対って言っただけだと思います。
女の子だって優しいと思いますよ。
うん、優しいと思うんですけどね、たまたまそんな風に、うん、なって、つまり、
はい、坊やだからジョーちゃんっていうその言葉にすごく意味はないわけですね。
ないです。
温度が高いのが坊やだったら冷たいのはジョーちゃんだろうっていう、それだけなんですね。
そうです。ということでですね、
は
あ、じゃあエルニーニョが起こった時に日本の天候がどうなるかって話。
あ、なんかよく最近天気予報で言いますよね、エルニーニョだからうたらかあたらってね。
うん、なんですけど、太平洋の海面温度が上がるので、
うん、
少し気温が上がるような流れとかもあって、で台風もね、台風って、うん、赤道ぐらいでできるじゃないですか、
はい、
それが日本の方にこうやってくるんですけど、
うん、
エルニーニョの年は海水温が高いので、
うん、
太平洋でも西じゃない、ごめんなさい、太平洋でも東の方で、要は海水温が暖かいところで発生して、長く 赤道のところを通って東南アジア、台湾とか抜けて日本に来る、
うん、
だけどラニーニャの時にはその辺あんま暖かくないんで、
うん、
台風の発生がもう少し太平洋の真ん中に近いところ、
うん、
日本の真
下、うん、より暖かいところに集中するわけですね。
その辺でできるっていう差はあって、うん、なので出発地点が随分ずれるっていうのはあるようです。多い少ないもなんかね、
はい、
エルニーニョの時の方が、なんていうの、台風の多い少ないっていうよりも強い弱いっていうのが、
うん、
エルニーニョがある、ラニーニャがあるっていうのに影響してるっていうのはあるらしいです。なので、まあ、これ気象庁のページですけど、うん、エルニーニョが発生している時には台風の発生が平常時より少ない、7月9月に、平常時よりも少ないで、台風の発生位置が平常時に比べて南東にずれる傾向があると、発達した時の台風の中心気圧が平常時よりも低い傾向が今強い、でラニーニャの時には、台風が西で発生することが多くて、発生から消滅までの寿命が短いということがあるので、強い台風が少なくなるとか、ラニーニャの時ね、っていうのはあるかもしれません。でその元のね、メールにあったような、ラニーニャだから、赤道の北側で時計回りの風が吹くことになるっていうのは見つけられませんでした。
はい、
はい、なんかね、
ただ
定常的に吹いてますけどね、
うん、
太平洋の周りの時計回りの風っていうのは、
は
い、
はい、はい、なんか、男の子も女の子も仲良くいきましょう。
そうですね、
はい、では次のメールです、
はい、
何も専務さんからいただきました。先日東の空の低い位置にいる満月がとても大きく見え、スーパームーンどころではないように感じました。気のせいでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
気のせいです。
そんだけ でもよく、はい、なんだろう、空の上の方にある月よりもその地上スレスレで見えるような、例えばビルとビルの間の月とかの方が大きく感じる時ってありますよね。
あります。私も経験たくさんあります。
そうですよね。それが気のせいの一言で片付けられちゃうんですか。
まあ比べるものがあるから大きく見えるんじゃないですかね。
そう、じゃあ本当に例えば地上の近くだと、横から地球を見るから大気が少し厚く見えるわけじゃないじゃないですか、うん、少し重なるから、その大気の屈折のうにゅんで大きく見えるなっていうもっともらしい理由は
ないです。
嘘？そうなの？
ないです、確かめる方法は、
はい、
普段満月の時に手を伸ばして指で月を隠す、まあ、親指が一番太いんで、
はい、
指で月を隠すと、
うん、
あ、月と親指の大きさこのくらいの感じだなっていうのが分かって、
うん、
で大きく見える月も親指を伸ばしてやってあげると、
うん、
大きさの違いっていうか、まあ、同じぐらいなはずなんですけどっていうのが確認できます。
つまり吉田さんは確認してみた。
やったことはあります。何回もって毎回やってるわけじゃないけど。
おお。
あ、っていうのと、
はい、
もう一つは沈む夕日とかの写真を撮ったりしたことがあるんですけど、
はい、
写真撮ると当たり前ですけど同じ大きさにしか見えないです。
あ、そう。
だって大きさ同じなんだもん。
でもよくなんだろう、アフリカのサバンナ地帯の沈んでる太陽はでかく見えてるような気がします。
あれはだから、すごい望遠レンズ使って撮ってるんですよ。
それだけ。
そう、そういうこと。
なんかそういうイメージが頭にあるから余計大きく見えてるとか、そこだけをクローズアップしてその見てるから勝手に目が望遠になっちゃってるんですかね。
うん、そんな感じだと思います。
なんか狐につままれた
ような、
狐につままれたようなとは言わないな、つまされた、
つままれたでいいですよ。
あ、狐つまむんですか。
狐つまみますよ。
あ、そうなんだ。
はい、
じゃあ狐につまら、違う、狐につままれたタヌキのような感じですね。
別に私は河合さんタヌキっぽいとか言ってませんよ。
ああ、何それ何それ、私そんなつもりで。あ、そうね、どちらかというと私も狐だと思う。じゃあ吉田さんタヌキ。
じゃあそれでいいです。
じゃあバカし合いってことで、
はい、
はい、
ということで、
あ、そうです、
はい、
気のせいです、
気のせいです
なんかオチのない終わり。
あと狐につままれるって話もあるんですけど、眉につばするっていう、眉つばっていうこともあるんですけど、
あ、眉つばは言うけど、眉につばするって言葉が先にあったんですか。
そう、眉につばをつけると、
うん、
狐とかタヌキに化かされないっていうおまじないというか、があるので、
あ、じゃあ騙されないぞ、もしくは騙されるような話なんだなっていうことなんですね。へ、
あれは眉つばだよって言ってるのは、眉につばをつけて聞いた方がいいよ、つまり騙されないように疑ってかかった方がいいよっていうのが眉つばの話とか眉つばと。
はあ、わかりました。よくなんだっけ、目が右上を見ながら喋ってるのは嘘っぽいっていうような話は聞いたことあるんですけど、ね、
あれね、相手の目をしっかり見ながら嘘つくと、挙動不審になりそうだから、ごまかすためにちょっとそっぽ向いて喋るとか。
しかもそれが右上を見ることが多いらしいんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
そうなんだ。
なんかそう思って考えてみると、確かに右上ふんって見るかななんて思ったんですけど、面白いですよね、その語源が何であったか。
その辺も合わせて、そんなエリカの時間では皆様からのメールをお待ちしております。送り先はリカアットマーク 0438.jp、 アルファベットで RIKA アットマーク数字で 0438.jp です。また私たちのウェブサイト sonnai.com からは、リカの時間を含め sonnai プロジェクトで配信しているすべての番組が、聞けますし、以前配信していたものについても、そちらから聞けますので、見に来てみてください。また、Twitter や YouTube などでも番組配信や情報の配信を行っております。sonnaiとか、sonnaiプロジェクト、sonnaiPなどで検索して見つけてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、復帰後第1回、お便りの紹介の回でございました。
はい。
はい。なんとかですね、疲れやすい雰囲気もありますが、こなしております。
お、
はい、
疲れやすいですか。まだ本調子じゃない感じ。
ね、甲状腺の薬を飲んでいるんですけど、
はい、
治療中というか、その入院の治療中は一時期やめなきゃいけなくて、
ああ、はい、
なので甲状腺のホルモンが上がっちゃっていたんですね。
うん、痩せてきてましたもんね。
少しずつ痩せているのもあるんですけど、で退院するときにまた薬を飲み始めたんで、だんだん戻ってるはずなんですが、まだちょっと甲状腺ホルモンが高いようで疲れやすい感じはあります。
じゃあ体重もどんどん下がってるんですか。
それは、落ち着くと思います。というわけで、そんな理科の時間、はい、B 第168回このくらいにしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。